人間の生涯はハプニングが満ちている。でもそれこそがハッピー、幸せの原点になる。ハッピーとかハプニングは古い英語でハプに由来する。ハップっていうのは偶然なんですね。ただそれは全て神の御手の中にあるというのが私の信仰。人生は不公平に見えます。ある人は多くの幸福を手にしている一方、ある人は私は何もないと思える時期があるかもしれません。ただそこで諦め、現状を受け入れるというのは仏教的な価値観につながります。聖書には神様に食い下がるような熱い祈りが多くあります。確かに現実を変えられない、現実を受け入れることは大切なんですが、それは全知全能の神の支配を覚えてなさるべきこと。本日の箇所に出てくるエレミアの祈り、面白い。モーセのように大胆、ダビデのようにパーソナル。主に信頼するとはそのような祈りを捧げることではないでしょうか。私たちはもうちょっとね、神様の前であんまり格好をつけずに正直に祈るべきかなと思います。その結果としてですね、目の前の人の心に寄り添った愛の言葉が出てくるのかなと思います。人生には変えられない不条理が満ちていますが、それも主の御手の中にあるハプニングとして受け止め、変えられることを変えていく勇気が求められている。すべてのハプニングは主との交わりを深めるきっかけとされます。そこで自分で自分を変えるんではなく、主に変えていただくというのが信仰。エレミア書14章から見てきますが、14章最初に書いてあるのは日照りのことです。イスラエルは面白い地域ですね。雨が降る時期っていうのが4月と11月ぐらいの年に2回しかないんです。で、その年に2回の雨の時期が十分に雨降らないと、夏の間とてつもない日照りになる。で、その日照りのことが14章最初に出てくる。ユダは喪に服し、エルサレムは哀れな叫び声を上げる。高貴な人は召し使いに水を汲みに行かせるが、水は見つからない。彼らの器のままで帰る。地には秋の大雨が降らず、地面が割れ、野の目地下さえ幸運で捨てる。若草がないからだ。これは、申命記によればですね、他の神々に仕えた結果として、神様が天を閉ざし、雨を降らさない。っていうことがあるんだ。だからここにまずね、日照りのことが書いてあるのは、これは神の裁き、偶像礼拝に対する神の裁きとして日照りが起きてるんだ。それに対してエレミアは14章のですね、7節からのところで7節の終わりですけれども、主よ、主よ、あなたの皆のためにことをなしてくださいと言って、その上で祈りが面白い、14章8節の終わりですけれども、14章8節の終わり。どうしてあなたは 一晩だけ立ち寄る旅人のようにされるのですかって。これは旅人がですね、目的地に急いでる際に、ね、本当は泊まりたくないんだけど泊まらざるを得ない、そういう状況の旅人は、ね、一夜だけ泊まる、地の状況なんか何の関心も持たないんですね。それと同じように神様はこのイスラエルのことをですね、気に十分に気に留めてないんじゃないかっていうふうな、神様に対しての失礼な、極めて失礼な訴えなんですね。もうちょっと分かりやすく言うと、ね、ちょっと前までのですね、夫婦関係の中でね、夫がいつも仕事に出、妻が専業主婦みたいな家庭でよく起こるのは、奥さんが夫に向かってね、あなたは仕事のことばかり考えて家庭を何だと思ってんのっていう感覚ね、そういう感覚でエレミアが神様に向かってね、このなんで雨を降らさないんですかみたいな感じで訴えたって言うんです。で14章9節を見ると、14章9節、ね、主よ、あなたは私のただ中におられ、私たちはあなたの皆をもって呼ばれている。聖書の神はイスラエルの神と呼ばれている。私たちを置き去りにしないでください。イスラエルが滅びると神様あなたの名に傷がつきますよってことなんです。このね、イスラエルを大切にしないと神様の名に傷がつくっていうね、祈りが一番最初に記されるのは、あのね、出エジプトの時にイスラエルの民がね、モーセがちょっと40日間見えなくなった時に金の格子を作って拝んだ。その時神様はですね、もう本当に怒ってですね、こんな民は滅ぼしてしまうと言った。それに対してモーセが必死になってですね、神様にすがった、ね、神様、ね、このイスラエルの民を滅ぼすと神様あなたの名が汚されるんですよ。だって周りの人々は、ね、ああ神様は何か知らないけどイスラエルの民をエジプトから連れ出したのはいいけど、ね、手に負えなくなって滅ぼしてしまったって言って、自分の民の面倒も見られないのが神様だっていう悪い評判が立ちますよ。だから、ね、イスラエルを滅ぼすのをやめましょうってモーセがまるで、ね、説得するようになんか神様に迫った。その時に何て書いてあったかというと、神は、ね、思いを改めた、思い直されたって書いてある。思い直されたっていうのは悔い改めたと訳せるんですね。モーセの訴えを聞いて神様は悔い改めた、すごい表現だよ。で、そのパターンに従ってここでエレミアはですね、神様にすがったんです。ただこの時神様はそれに対して14章10節、ね、エレミアが神様のことを、ね、旅人って呼んだ。それに対して14章10節で、イスラエルの民こそがさまようことを愛し、その足を制することもない、ね、あっちへふらふら、こっちへふらふら、それがイスラエルの状況じゃないかと言って、14章11節、すごいね。主はエレミアに向かって、この民のために幸いを祈ってはならないっておっしゃった。なんで自分が立てた預言者に向かってですね、イスラエルの幸いのために祈るなっていうのかっての驚きですが、実はこれはエレミア書で3回目ですよ、この言葉が出てくるのは。7章16節、11章14節。これはだから、ね、主の忍耐が限界に近づいている。だから、神様はエレミア、ごめんなさい、イスラエルを滅ぼすっていう気持ちを決して、変えないんだっていう断固たる思いなんです。まあ普通だったら、いやね、 私たちの感覚で神様が祈るなって言うんだったらもう祈りませんってことになるよね。ところがそれで諦めずになお祈り続けるってのが面白いところ。14章19節、先ほどですね読んでいただいた箇所ですけれども、エレミアはね、祈るなという神様に逆らうようにですね、神様に食い下がるんです。なお、あなたはユダを全く退けられたのですか、なぜあなたは私たちのうち癒してくださらないのですか、私たちが平安シャローも待ち望んでも幸いはなく、癒しの時を待ち望んでも、ご覧ください、今日しかありません。そしてエレミアはイスラエルの全民衆を代表するかのように、主よ、私たちは自分たちの悪と先祖の咎をよく知っている、本当に私たちはあなたの御前で罪の中にある。でも14章21節、私たちとのあなたの契約を覚えていて、それを破らないでください。契約を覚えて破らないでくださいって、これね、聖書っていうのは神の契約の書なんです、ね、神様が一番最初に与えた契約っていうのは、ノアに対する契約、モーセに対する契約、ね、ダビデに対する契約とかいうのある、ね、それは神様がご自身の民を守り通すっていうのが契約なんです。で、その契約を神様は忘れないでください、あなたは私たちを守り通すって言ったんだから、ね、こう懲らしめがあったとしても滅ぼさないでくださいっていう言葉です。私たちが、ね、来週聖餐式を守りますが、聖餐式で覚えることはキリストの十字架を記念するってのは当然ですよ。でも同時にあれは契約の食卓なんです。神様が私たちを守り通すっていう、その契約を覚えるのが聖餐式なんです。だから、ね、聖書の中には、ね、預言者が神様に向かって、あなたの契約を忘れないでください、覚えて、そして助けてくださいっていう祈りが満ちてるんです。しかも14章22節ね、偶像の神々は雨を降らすことができない、しかしあなたこそが大雨を降らすことができる方なんだ、どうか、ね、イスラエルの罪のために一時的にね、天を閉ざすことがあったとしても、早いところ雨を降らしてください、それがあなたの皆の栄誉のためですってね。だから契約と神の栄光、これが神様に訴える二つの理由なんです。私たちも神様に訴えるときにね、神様、ね、私のことをみんなクリスチャンだってよく知ってんですよ。だから私がですね、恥ずかしい思いをすると、ね、あの人の信じてる神はどうでもいい神なんだって思われますよ、ね、だから私のためじゃなくてあなたのために私を救うべきですって言って、ね、これ私恥ずかしい思いをすると神の皆が汚れるから、どうかこんな私でも助けてください、そうするとあなたの皆が崇められますよと、もうずうずうしい祈りですよ。どうかそういうずうずうしい祈りをしてくださいね。本当にそれがエレミアさんの祈りだったんだ。でそれに対して、ただこの時に神様は本当に怒っておられるんで、15章1節、たとえモーセとサムエルが私の前に立っても私の心はこの民に向かわないと言って、ね、旧約聖書に出てくるですね、最高の人ってのはモーセ、サムエル、ね、そういう人が祈ったら心が変わるかもしれないなと思う人がいるかもしれないけど、ね、モーセとサムエルの祈りだって私は聞かない、もうダメだ。で15章2節、ね、死、剣、飢饉、補修という4種類の災いを宣告される。でそうなったのは15章4節、ユダの王ヒゼキヤの子マナセがエルサレムで行ったことのため。これどういうことかというと、ね、アッシリア帝国に、この100年ほど前にアッシリア帝国が迫ってきたときに、ヒゼキヤっていう王様はね、民の祈りを導いて、ね、神様はヒゼキヤの祈りに 耳を傾けて、ね、夜が明けてみたらアシリア軍18万5千人が死んでいたってのがあったんね。でもその息子のマナセはその後アシリアがどんどんどんどん勢力が増えてくるもんだから、マナセはもう本当に臆病になっちゃってね、とにかくアシリアの言う通りの偶像礼拝に励んじゃうんですよ。でそのマナセの支配っていうのは55年間続くんです。だから最高の王ヒゼキヤのもとに生まれ育ったのがマナセ、これが最悪の王、ね、この時にイスラエルのすべての民がですね、ユダ民族がみんな偶像礼拝に走っちゃったっていうこと。王は国をまとめるとともに国を堕落させる根本になる。そういう中で15章5節から6節にかけてですけれども、主はこうおっしゃる。エルサレムよ、15章6節、お前は私を捨てた、お前は私から退いていった、私はお前に手を伸ばしお前を滅ぼす、私は憐れむのに疲れた。すごい表現、神様が憐れむのに疲れたっていう言葉ですね。本当に神様はそれだけ苦しんでおられた。でそういう中で15章10節、今度はエレミアがですね、自分の使命を嘆いて、ああ悲しいことだ、私の母が私を産んだので皆が私を呪っている、って、まあ簡単に言うと生まれなければよかったってね、なんで私はこんな損な役割を引き受けなきゃいけないんだっていう感じの嘆きです。それに対して15章11節、主ご自身がエレミアにね、あなたを解き放って幸せにするって約束される。15章15節ちょっと飛びますけれども、エレミア迫害する、自分を迫害する者のことを思い浮かべながら、私のために復讐してください、あなたの身怒りを遅くして私を取り去らないでください、私があなたのためにそしりを受けていることを知ってくださいと言って、さっきねエレミアはもう民全体のために祈ってたんだけど、今度はねその中でも私をいじめるやつを神様やっつけてくださいって極めて自己中的なですね祈りに入ってくるんですね。これまた面白いですね。でもこういう祈りってね、私をいじめるやつに復讐してくださいっていう祈りも結構多いんですよ、聖なる祈りの中に、ダビデの祈りの中にね。だから本当にこの祈りっていうのはね、本当に大冗談に神様に説教するような祈りもあるかと思えばですね、なんで私はこんな目に遭わなきゃいけないんですか神様っていう祈りもあるんです。それがエレミアの祈りで面白いところです。でもそのように神様に自分の気持ちをわーっと打ち明けた後に出てきた言葉がすごい。15章16節、15章16節、これはすごいね。ちょっと読める人は一緒に読んでみましょうか。15章16節、はい、私はあなたの御言葉が見つかったとき、それを食べました。そうしてあなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。万軍の神主よ、私はあなたの名で呼ばれているからです。こうね、こう、これはね、もう神様に訴えた後ですね、なんか急にね世界が開かれちゃったような感じなんです。あなたの御言葉を食べました、それは私にとって楽しみとなり心の喜びとなった。どういうことかっていうとね、今までさ神様はね、このイスラエルを滅ぼさないでくださいとかね、なんで私はこんな目に遭わなきゃいけないんだとか祈ってたのに、なんでこういう展開になるかっていうとですね、目の前のことを神様に訴えている中で、今度はね神様の永遠の計画が見えてくるんです。これが すごいところです、ね、エレミアはこうどっかで知らされたんですよ。イスラエルを差し当たり神様はとんでもなくですね苦しめて、ね、一度国を滅ぼすけども国を滅ぼした後でイスラエルを回復させ、そればかりか、ね、イスラエルの神が全世界で崇められるような変化をもたらすってことです。実際にそうでしょ。私たちはね、私たちが拝んでる神はあの弱小民族、ね、2600年前に一度滅ぼされたイスラエルの神なんですよ。それを全世界の人々が今崇めてるっていう変化なんですよ。そういうビジョンをエレミアは見たんです。だからね、当面はなんかえらい大変なんだけども、それを通して神様はそういう計画を立ててんだな、しかもその、ね、啓示を私に与えてくださった、ね、私はあなたの名で呼ばれている、目の前いつ殺されるか分からない不安のように思えて、でもそういう啓示を私に与えてくださって、それを証しできるなんて、なんて素晴らしいでしょうっていう感じなんですよ。まあ大体ね、だからね、神様とね祈りの格闘をする人はね、上がったり下がったりなんです。それが本当の正直な祈りね。もう神様なんでこんなことなんですかと祈った後、急に世界が開かれて、神様感謝しますって、あなたの救いのご計画が分かりましたってね。でもその後でまたすぐ変わるんだよ。神様なんで私はこうなのかっていうふうに、まあコロコロ変わるんですが、でもね、両面があるんだっていうことを覚えてください。そしてそういう中で、今度神様がエレミアを慰める感じに、なってくるんですね。15章19節、もし15章19節、もしあなたが帰ってくるなら私はあなたを帰らせ、私の道に立たせるっていうね、エレミアを、ね、きちんと優しく取り扱ってくださるよって言ってね。で、しかもね、エレミアの言葉がちょっと過ぎたことに対して反省を迫るようにですね、15章20節ですか、もしあなたが卑しいことではなく高貴なことを語るなら、あなたは私の口のようになる。そして最後に、私はあなたを悪しき者の手から救い出し、横暴な者の手から贖い出すと言って、最終的なエレミアの救いを保証してくださる。でも16章2節になって、主はエレミアにこれも普通ではありえないことを命じる。妻をめとるな、息子や娘を持つな。なぜなら、ね、この地で生まれる子供はこれからとんでもない苦しい目に遭う。だから家族が苦しむのを見たくなかったら、ね、もう家族を増やすなっていうですね、わけのわかんない訴え。それは本当にですね、今エルサレムに対する裁きが目の前に起きるからだということを言っている。その上で16章10節からのところでどんどんいきますが、16章10節で主はエレミアにですね、エレミアよ、ね、あなたはこのエルサレムの滅亡を告げるけれども、その時に、エルサレムの民はこう聞くだろう。何のために主は私たちにこの大きな災いを語られたのか。私の咎とは何か。私の神主に対して犯したという私の罪とは何かって尋ねてくるだろう。そういうふうに尋ねてきた時にこのように言いなさいと言って、16章11節から13節に書いてあること、これ別に何も新しいことは書いてないね。言ってることは、主を礼拝したら主はあなた民を守る、しかし主に目を背けて、ね、別の神を拝むならあなたは裁かれるってことしか書いてない。だからここで神様おっしゃりたいのはね、イスラエルの民は何度聞いても本当に神の言葉を理解しようとしなかったっていうこと、でも神の啓示は最初から最後まで明らかなんだよっていうことを言っている。その上で16章14節15節、16 16章14節15節これ面白いですね。エレミア書16章14節15節を読んでこの意味が分かる人は旧約聖書を分かった旧約聖書に書いてあるのは2つのことなんです。ストーリーとして第一は何かというとイスラエルがねエジプトで奴隷になったその奴隷状態から神はモーセを通してイスラエルを解放したっていうのが旧約聖書の前半の部分ですね。でダビデ王国に至る。でその後後半の話は何かっていうと ダビデ王国がですね自業自得で滅びていく。そしてイスラエルの民がバビロンに捕囚とされる。国がなくなる。国がなくなった状態からもう一度回復するってことです。だからね言ってることはかつてエジプトからイスラエルの民を救い出した神は同時にですね今バビロン捕囚とされ、ね、国を失ってしまうイスラエルをもう一度救い出すんだよっていうことを言ってる。このバビロン捕囚からの解放っていうのは旧約のね後半のテーマでありそれは預言書に書いてあること。それが新約においてねイエス様が人々をこの捕囚状態から解放するってことです。私たち捕囚状態って、ピンとこないかもしれないけどねやっぱりこの世の中でさお金と権力が決定的な力を持つでしょ。でだから黙示録なんかにねお金と権力の支配者によってですね信仰者が散々な苦しみ合うなんてことが書いてあるんだけどそういう状態から神様最終的に解放してくださる。だから、ね、バビロン捕囚からの解放の話は新約におけるですね新しい天と新しい地新しいエルサレムの福音につながっていくんです。でそうするとね旧約から新約のストーリーが見えてくるんです。当然私たちは死んで天国に行くってのはそれは間違ってないんですがでも旧約から、ね、見えてくる、ね、新約のストーリーっていうのは、それよりは、ね、この世界を神様は変えてくださる。また私たちを新しいエルサレム、ね、最終的な礼拝の場へと導いてくださるっていうのが新約のストーリー。そのプロセスの中で私たちは主を信じててもいろんなひどい目に遭うけれどもその苦しい目に遭うことを通して私たちは神の平和をこの地に広げていくんだっていうのが聖書のストーリーなんです。そして16章のですね16節から18節はね神に背いたイスラエルの回復が16章16節から18節に書いてあるんですけどもその上で16章19節から21節これがすごい。16章19節から21節といってこれはね苦難の日の私の逃れ場よといって、その後ですね16章19節から20節に書いてあることは何かというと今まで偶像を拝んでいた民がね、先祖たちから受け継いだ偶像の神は偽物だったって、ね、人間は自分のために神々を作れるかそれは神ではないと言ってイスラエルの神主こそが誠の神なんだっていうことを告白するようになる。16章21節の終わりその時ね、異教徒たち彼らが私の名が主であることを知る。私の名が主であるっていうのはイスラエルの神はあってあるもの私はあるというもの全地の支配者であるっていうことを、ね、異教徒たちも認めるようになるっていう話なんです。そして17章の1節から4節ユダ王国の罪が明確に示された後で17章5節から8節ここでは、ね、これはねエレミア書の一つのねクライマックス17章5節から8節 美しい詩文になってる、詩の文章になってるんですけども、ここには人間に信頼するものと主に信頼するものとの対比が書いてある。ただちょっとね、翻訳のことを言うのなんですが、17章5節ね、人間に信頼するものは呪われよっていうのはちょっと誤解を与える翻訳だなって思うんですね。17章5節で書いてあるのはね、呪われている人は、呪われている人はどういう人かっていうと、人間に信頼するもの、憎なるものを自分の腕とし、心が主から離れているもの。言いたいのは、人に信頼すること自体が悪い、呪われることになるっていう話じゃないのよ。人に信頼すると呪われるっていうのは、私たち社会人として生きていけないや。言ってることの中心は何かっていうと、神を忘れて人間のみを信頼して、そしてね、権力者を両天秤にかけて生きるような、そういう生き方をやめなさいってことを言って、これ当時のイスラエルにおいては何かっていうとね、北のバビロン、南のエジプト、両天秤にかけて、どちらにね、その時の状況の中で、ある時はエジプトに頼り、ある時はバビロンに頼るって形でですね、権力者を両天秤にかけるような生き方、これをやめようって話です。ね、日本の組織でも多くの組織で起こることはですね、大体組織のトップにですね、二大派閥があったりなんかして、どっちの派閥につくと自分の身が守られるかなんていうことを考え出す。そんな生き方をやめろっていう話なんですよ。だから人間に信頼するっていうよりは、人間を大事とするそういう生き方をやめなさいってことなんですね。そのようなね、神に信頼することを忘れて、目の前の状況を右往左往する人間はね、その人はそのようなものは荒れ地の干木とね、不格好な役に立たない木になっちゃう。幸せが訪れても出会うことはない、焼けついた荒の住むもののない塩地に住むっていう、そういうものになる、ね。今日一番最初にお話ししました、ハッピーの語源はハップから来る。ハップね、これに対してですね、こう不幸っていうこと、災難不運っていうことをですね、古い英語ではミスハップっていうんだよ、ミスハップって、ね。だから神を大事としないとね、ハップがミスハップになっちゃうよっていう、謝礼みたいなことが書いてある。で、17章の7節からのところですね、これは主を信頼する者、祝福されるものとはどういう人か、祝福されるものとはといって、主に信頼し、主を頼みとする人、その人は水のほとりに植えられた木、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照の年にも心配なく、実を結ぶことをやめないとか、ね。祝福された人とはっていう表現は、今日礼拝最初で、ね、詩編一編を講読したね、この詩編一編の表現とエレミア書、ね、17章7節8節の表現はほぼ同じことを言っているんです。これが、ね、祝福されたクリスチャン生活、祝福された生活とは何かというと、ね、主に信頼し主を頼みとする。でその人はですね、暑さが来ても暑さを知らず、日照の年にも心配なく、まあ、言うことはですね、神様を信頼してもやっぱり日照りがあるし、ね、暑い苦しみを味わうことがあるかもしれないけども、主に信頼するものは、ね、根を張っているってことを言ってる。根を伸ばしている。だから根を張ってるから、差し当たり、ね、乾いて雨が降らない状況の中でも張った根によって水を吸収できる。だから言ってることは、ね、神様に根ざすものは色と災いにあっても、災いに遭うたびにその人が、ね、神様の恵みを体験できるんだよって。まあちょっとあんまり、ね、こういう言い方なんかもしれないけれども、意外にこういうことってあるかもしれないね。人生ってのはわけのわかんない不幸に満ちてんですよ、ね、 で、それ不幸に遭うたびにですね、どんどんどんどん根性がひん曲がっていってですね、誰も私のことを大切にしてくれない、私の人生は何なんだろうって恨みつらみの名前、どんどん年を取っていく人ってたまにいるじゃないですかね。反対にですね、いろいろと嫌なことに直面するんだけども、嫌なことに直面するたびにですね、謙遜にされて、他の人のあり方さが分かってですね、謙遜と柔和を身につけていく人っているじゃないですか。まあ、もうこのどっちかにね、私たちはその大体半分真ん中辺なんだけどね、やっぱりね、人生っていうのはね、ミスハップに満ちてんだよ。ミスハップっていうのは不運に満ちてる。でも不運に遭うたびにですね、主に信頼することによって、それを益としてですね、豊かになっていくっていうのが、あの、主に信頼するもの歩みだっていうことなんですよ。だから大切なのはね、目の前にいいことがあるか悪いことがあるかっていう前に、ね、あなたは主に根ざした生き方をしているかっていうことが問われている。でそういう中で、17章9節、人の心は何よりもねじ曲がっている、それは癒しがたい。これがね、まあ、こういうのも言うんだけど、あの前の訳ね、ちょっと僕この前の訳はこれいただけなかったんだよね。前の訳でこう書いてあった、人の心は何よりも陰険で、それは治らない。なんか陰険で治らないと、なんか希望がなくなっちゃうよね。それに対して新しい訳ではですね、人の心は何よりもねじ曲がっている、それは癒しがたい。もうちょっと良くなる。でももっとよく訳したいと思ったら、ね、人の心は欺くもの、何よりも欺くものっていうのが英語の訳では多いですね。英語で言うと deceitful って言うんですけども、この欺くものというふうに訳すことによって見えてくる言葉がある。それはね、欺くものっていうヘブル語のね、ヘブル語はあの3つの文字からなる言葉がで、言語としてあって、それからいろんなパターンにね、形容詞化したりいろんな変化が生まれるんだけど、ね、この欺くもののもともとの語根となる言葉と、ヤコブ、ね、イスラエルのもともとの名前ヤコブのもともとの名前ってのは同じなんです。ヤコブのお兄さんのエサウがですね、二度にわたってですね、騙されたときに、ね、あいつの名がヤコブというのもこのためか、二度までも私を押しのけて、二度までも私を欺いて、私の長子の権利を奪い取ったと言って、ね、あいつはずるいやつだって、欺くものだって言った。だからヤコブっていうのはね、あのイスラエルの原点なんだけど、同時に全ての人間の原点なんですよ。人間は基本的に欺くものなんです。いざとなったら人を裏切るんです。で、自分の言葉を適当にやって、そして欺いて自分の身を守ろうとするのが人間だと言って、その代表はヤコブだって話なんですね。でも皆さん、ヤコブのストーリーは何なんですかね。お父さんをも騙してね、結局家にいられなくなって、旅に出て、そしてお母さんの実家に行ったらですね、そのお母さんの実家のですね、お兄さんのラバンっていうのはさらに激しく人を騙す天才のラバンによってね、散々騙されて、でも騙されれば騙されるほどヤコブを豊かにされていくんですね。それがヤコブ、神様がヤコブを守ってくださった結果として、ヤコブはもう人を騙さなくたって生きていけるっていう形になってくるんですよ。それはイスラエルのストーリーで、それがね、私たちのストーリーでもあるんです。私たちはね、必死になって自分の身を守ろうと思ってたんだけど、だんだん主を信頼して、主が私を守ってくれるってことがだんだん身についてくるに従ってですね、人を騙さなくたって大丈夫だっていう気持ちになっていって、私たちが変えられていくっていうのが、これ聖書のストーリーなんです。だから人はね、何を見よう一見でっていうよりは、人間の心は基本的にヤコブと同じなんだ。でも神様はヤコブを取り扱って、ヤコブからイスラエルの十二部族を生まれさせ、でそこからね、全世界に対してイスラエルの神を明かしするようになったね。 私も最初は騙すものって言われるのかもしれないけど、神様こんな私を取り扱ってくださるんだっていう話になっていくんですよ。そうすると希望があるじゃない、ね、人の心は何よりも恩恵でとか言うよりね、人の心はヤコブと同じなんだ、ね、これは人間によっては癒されない、でも神様は癒すことができる。昨日あの船越先生っていうですね、ウクライナで宣教活動している方のお証しを聞いて本当にね心に留まったのは何かというとね、どんな戦争も必ず終わる、終わらない戦争はないんです。歴史上そうでしょ。で、終わった後に何が起こるか、残念ながら多くの場合は憎しみ合いですよ。裏切った、裏切られた、不信感、それは国をダメにしていく。でもそういう時にこそ福音が力を持つ。人間が人間を説得したってたかが知れてる。本当にイエス様の十字架の意味が分かってくる時に人の心が変わってくるんだよって話なんです。だから今が本当に大切なんだ。ウクライナは、ね、ウクライナ正教とかね、あるんだけど、ほとんどの人は聖書なんか開いたこともないと、ね、そういう人々に福音を伝えて本当に許される気持ち、和解し合う気持ちを、ね、本当に養っておくことがこれからのウクライナの何よりも大切なことなんだということを言っている。私たちもね、あの日本人って結構ね、余計なお世話でね、なんか人の悩みを聞くとね、すぐアドバイスしたがる人がいるね。だけどさ、アドバイスで人間が変わるぐらいだったらイエス様も十字架にかかる必要ないんだよ、ね、ここで言ってることはね、人の心はそう簡単に癒せるものじゃないんだよ。まさに人間語の心は欺くもので、その代表がヤコブ、そのヤコブから私たちの信仰が始まってるんだってことを考えると、神様はヤコブのような私の心を取り扱ってくださって、ね、本当に私から世界を変えるっていう方向に持ってってくれるんだって、すごい話になってくるんです。で、17章10節で、私主が心を探り心の奥を試すっていう、この心の奥っていうのは原文で腎臓なんですよね。腎臓っていうのはね、無言の臓器で、知らないうちにどんどんダメになってくるんですが、ね、その腎臓は、でも当時の感覚はね、腎臓は体の一番奥の部分なんだけども、人間が一番理解しがたい感情の部分ね、ドロドロした感情もあるよね、恨みつらみとか、まあいろいろと自分でわけのわかんない感情が腎臓に宿ってるって当時は考えられた、ね、神様はその私たちのね、自分でも理解しがたい心を試して、そしてその思いに報いてくださる、やがて私たちをその心の奥底からですね、繰り返していってくださるっていうですね、そういう希望が書いた。で、最後に17章12節13節ね、17章13節で、あなたを捨てる者は皆恥を見ると言って、その後、私から離れ去る者は地にその名が記されると、地にその名が記されるって天に名が記されることの対比で書いてあるんです。地に記された名前は捨てられるんです。でも私たちの名は天に記されているって書いてある。ルカ10章20節に書いてあるんですけども、しかも私たちはね、主につながることによって人のうちに泉が、人の心のうちに泉ができる。私たちの心に中に永遠の命への水が湧き出る泉が生まれる。それがクリスチャンとしての祝福でしょう。だから、まあ、今日は日照りから始まりましたが、日照りがあっても心のうちに永遠の命への水が湧き出る泉を持つことによって私たちは内側から変えられていく。ですから、ね、人はね、なんかいろいろとアドバイスを受けたりカウンセリングを受けたりして根本から変わるもんじゃなくて、本当に神ご自身が私たちを作り変えてくださるんだよ、そういうストーリーが実は、ね、エレミア書の グランドストーリー、大きなストーリーの中にあるんだということを覚えたいと思います。私たちはイエス様を主と告白することによって、私のうちに聖霊なる神が宿っておられる。で、聖霊なる神が私の中で永遠の命への水を湧き出す泉として、いてくださるんだということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。今日はいろんなことをお話ししましたが、主の前に自分の正直な気持ちを訴える、その祈りの大切さを覚えさせていただきましょう。それと同時に、私たちは御言葉を食べ、御言葉にある永遠の希望を持つことができます。どうかそれを覚えさせてくださいますように。私たちのうちに聖霊が住んで、内側から作り変えてくださる、その希望のゆえに感謝します。私たちはさまざまなハプニングに出会うたびに神様に取り扱われ、永遠の命の豊かさを味わうことができます。どうか私たちが出会うすべてのことにおいて、あなたとの交わりを深めることができるよう導いてください。どうかあなたが共にいて、それぞれの心を取り扱ってください。登録主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。